この例に、少しの余地も与えられない場合、すべてが命なく、衰えることは不思議ではありません。しかし、御霊が余地を与えられると、人は祈らざるを得ません。そして、祈られるところでは、神の命が現れ、信者たちは活気と活力を経験することができるようになります。教会が祈る教会でなければ、集会に多くの人が集まったり、信者は模範的なほど一生懸命頑張ったり、熱心に主に奉仕しようとするかもしれませんが、霊的な実は生まれません。主が祝福できないなら、私たちはやめた方がいいでしょう。というのは、すべての努力は虚しいからです。そして主は、真剣な祈りがなさるときにだけ、祝福してくださいます。私たちが今、十分に考えたいと思う大切な問いは次の問いです。祈る教会の特徴は何でしょうか？使徒行伝4章23節から三章七節の中に七つの答えが私たちに与えられています。そこでこれからその七つの答えに取り組むことにしましょう。第一番目は、祈りの重要性が認められること。二番目は、信仰の目は期待に満ちて、主に向けられていること。第三は、この世は別の目で見られること。第四は、印と奇跡が切に望まれること。第五は、聖霊がイエスを啓示すること。六番目は、神の御言葉が力強く述べ伝えられること。そして7番目は、大いなる恵みが表されること。以上です。第1番目は、祈りの重要性が認められることです。祈る教会の第一の特徴は、祈りの重要性が認められることです。すなわち、自発的に祈りたいという要求が存在していることです。ペテロとヨハネは、牢獄に投げ込まれました。なぜならば、彼らは妥協しないで、主に従い、いかなる地上にあっても、イエスの福音の述べ伝える決心をしていたからです。釈放された後、彼らは他の兄弟姉妹のところに急ぎました。そして、自分たちが経験したことを明かししました。もう一回、23節を読み出します。釈放された二人は、仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したと書いてあります。エルサレムの教会の信者たちがペトロとヨハネの経験したことを聞いたとき、それに対してどのような反応をしたのでしょうか。24節に書いてありますね。これを聞いた人々は皆、心を一つにして、神に向かい、声を上げていった主よ。 あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですと。すなわち信者たちは、祈りの重要性について確信しました。ですから彼らはすぐ自発的に祈り始めました。彼らはそうせざるを得なかったのです。彼らは主を褒めたたえ、主に願いを打ち明けました。信者たちが祈りの重要性についてほとんど確信しておらず、自発的な祈りの要求がほとんど存在していないならば、私たちの周囲の人が信者にならないこと、また主なる神が祈りを聞き届けてくださることを信じないことはおかしいなのでしょうか。決してそうではありません。当然なことでしょう。信者たちが全く心を一つにして、お互いに真剣に忍耐強く信仰を持って主の御前に立ち続ける、祈り続ける時にのみ、彼らが溢れるばかりの祝福が流れていることのできる管になるのです。その時だけ神の御心が実現されます。第二番目の手についてちょっとだけ考えてみたいと思うんです。すなわち祈る教会の第二の特徴は次のことです。つまり信仰の目は期待に満ちて主だけに向けられていることです。信者たちは主にだけ信頼したいという自発的な決心によって特徴をつけられています。24節にこれを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった、主よと。別の言葉で言うならば、彼らは人間から目をそらし、目下の窮状から目をそらし、主を見上げるということです。この主は、あるような悩みを克服してくださり、どんな状況も完全に支配してくださるのです。この心の態度は、詩編の作者の態度でした。北中二編の六節に、神こそ、我が岩、我が救い、我が役が、私は揺るがされることはない。そして五節、私の魂は黙ってただ、神を待ち望む。私の望みは神から来るからだとあります。私たちがどのような苦しみに置かれようとも、私たちがどのような問題に直面しようとも、私たちがどのような悪魔の力を集中的に受けようとも、ただ一つ大切なことは、私たちと主との交わりです。また、私たちと主との結びつきです。そしてまた私たちの中で、私たちを通して、主の御心だけが行われますようにという私たちの切なる願いです。その時主は働くことができ、主の全能の力を表すことがお的になるのです。すべてはめちゃめちゃで全く慰むようがなく、絶望的に見えるかもしれません。しかしそういう状態から目をそらし、主を見上げる者は神の明らかな御臨在を経験します。そしてそれは栄光です。 祈る教会の目は、主に向けられています。そしてこの主はどういうお方であるか、次に見てみましょう。第一番目はこの主は、主権者なる主であり、第二番目は、この主はご自身を啓示なさるお方であり、そして第三番目はこの主はご覧になるお方です。